後でそれはだんだん文章化されるんですけども、イエス様がご在世当時はまだですね、この不伝律法といいまして、口伝えの律法になっておったんです。でイスラエルの民はですね、不伝律法しか知らないんです、知らないんですよ、ね。ですから、彼らが教えられた唯一の義というのは不伝律法によって得られる義でありました。ところがイエス様はですね、不伝律法を行うことによって得られる義ではなくですね、つまり不伝律法を守っておれば天国へ行けるんだと、ね、救われてるんだというような、当時のイスラエルの人々の、宗教観を覆すような、つまり信仰による義というのを紹介されたのであります、ね。何も律法をもう頑張ってやる必要はないんだ、信仰によって義とされるんだということを紹介されたのであります。三条の水訓の本質は何か。これは三条の水訓はキリスト、メシア、救世主による律法の解釈である。ね、でパリサイ人律法学者はですね、律法の概念的な服従にこだわったんです、ね。例えば安息日についてはね、例えば安息日って何する日か言ったら、のんびりと休むだけなんですよ。ところが安息日は何メートル以上旅行してはいけないとか、物を買ってはいけないとかね、いろいろ厳格な規定を設けるね、市場から帰ったらですね、まず手を洗う、ね、極端なのはお風呂に入るって、そんなつまらないことをいろいろ付け加えたのでありますけれどもですね、パリサイ人律法学者は律法の外面的な服従にこだわりましたけれども、イエス様は内面的服従と外面的服従の両方を強調されたのであります、ね。それから三条の水訓というのはね、救いの道を示したものではないんです、ね。今日お話しする8つの、教えといいますかね、8福の教え、8つの報復ね、それを行ったからといって救われるものではない、ね。救いの道を示したのではない。聖書は常に信仰と恵みによって救われると教えています、つまり何かをしたから、また値打ちがあるから救われるのではないのであります。また三条の水訓はですね、いろいろこれ議論があるんですよ。現在のクリスチャンに適用するべきものではない、つまりイエス様が三条の水訓を説かれた時代はどういう時代であったか、これは律法の時代である、ね。つまりモーセの律法がまだ生きておった、モーセの律法は紀元前1500年からイエス様がこの三条の水訓を説かれた頃は何年ぐらいかといいますと、紀元30年ぐらいの頃でした。ですからイスラエルの国においてはモーセの律法が生きておった時代である、ね。そして恵みの時代とは何かと、イエス様がやがて十字架に使われ、そして復活せられ、そして、天にお帰りになられて聖霊が下ってきた、それ以降に使徒行伝があり、そしてパウロをはじめとするさまざまな、パウロ、ペテロ、ね、ヨハネ等の、書簡とかそういうものによって与えられたところのキリストの律法、ね。つまり皆さん、モーセの律法とキリストの律法というのはこうあるんですね。モーセの律法というのは律法の時代、ね、イエス様ご在世当時はこっち側の方だった。イエス様が十字架にかかってお亡くなってから、恵みの時代、あるいは新約時代と言っていいでしょうか、その時代に現れたというかね、重要視されたものが、これが、キリストの律法というんです。皆さん後で開いてください。ガラテア 6-2 299ページ、ね。でキリストの律法というのは愛の律法であり、やはりこうしなさい、ああしなさい、これをしてはならないとかいろいろあるんですけれども、これはモーセの律法とはまた違う律法なんだということです。ですからイエス様が三条の水訓で説かれているところの教えというものは、ね、モーセの律法を解釈されたんだと、こういうことです。 でこれはですね、まあ、私もいろいろ歴史的なその変遷を重視した、その、まあ、メッセージをしておりますけれども、必ずしも私が言っていることばっかりが、一般的に言われているものではありません、ね、後で申しますけれども、というとこかも種明かししておきますけれども、これは私の恩師の工藤博夫先生が、書かれた本でありますが、私たちは進学校10年前にですね、三条の説教という授業を受けたんです、ね、私も一本読んでみました。でこれはちょっと裏表紙みたいなんですよ、ね、で皆さんね、私が言うとおることに興味があったり、ちょっとなんだか何とか思う人はですね、確か命の言葉書から出ております工藤博夫先生の三条にの説教に聞く。それから最近すごい面白い本につけまして、これはですね、インマニュエル聖戦神学院の院長校長ですね、これはもう先月発行された本で、聖書読みのコツというのに、これに三条の説教が書いてある、ね、でこれらは今私が言っているような歴史的な変遷、あるいは今言ったようなその恵みの時代だとか立法の時代だとか、そういうことは言わないでですね、説かれている本なんです。ですから、皆さんね、まあ高橋先生も後でお聞きになるのが一番嫌なんですけども、高橋牧師がいやー私の信徒に平田さん来ておかしいのと言うたなと思ってね、で修正するためにね、高橋先生変なことになったらこれ読み読み言ってますのでね、お許しくださいね。まあいいですか、まあちょっと参考書言うときますね。これも命の言葉じゃないですね。法理念、関西聖書神学校の元校長工藤博夫、そしてイマニュエル聖戦神学院の今の校長にあたる人の本を読めば、私が言っていることが修正されると思いますが、まあ、とりあえず私は、そういう家と神様に導かれたので言っております。そして三条の水訓とですね、三条の水訓はモーセの律法の解釈で言いましたけれども、キリストの律法と全然違うんかと言いますと、キリストの律法というものは、使徒行伝あるいはパウロの書簡、ペテロの書簡、ヨハネの書簡等にもう一遍再登場するんです、ね、再び登場するわけで、今日皆さんとお話しするところの、学ぶところの八福の教えというのはもうやっぱり再登場しますけど、やっぱりこっち側とこっち側とやっぱり区別をすると、だからこういうふうな立場で今私はお話をしております、ね。でですね、今日三条の水訓は前置きが長かったのでね、今から八福の教えというのを少しすります、ね。この八福の教えというのは、3節から、12節ですね、10節までね、で1個ずつ簡単に言いますから、皆さんね、自分に思い当たるところがあればいいし、ないところは仕方ありません。第3節、心の貧しい人たちは幸いである、ね、天国は彼らのものである、ね、こういう3節で、心が貧しいということは物質的、貧しさとは異なります。経済的弱者あるいは社会的弱者は神の愛の対象であります、ですから先ほど言いましたマタイの4章23から25の貧しい人々ね、いろいろ病気を抱えており経済的に苦しそうな人と同時にですね、マタイ5の22に、5の20かな、豊かなユダヤ人ね、パリサイ人立法学者というのは豊かなんですよ、ね、社会から尊敬され経済的に困った人じゃないんですけれども、イエス様はこういう貧しいユダヤ人や豊かなユダヤ人も愛されたのであります、ね。心が貧しいとは内面的な貧しさです。現実的に客観的に自己評価ができる人は自分の貧しさをよく知っています。 自分の義に信頼していない人は神にのみ信頼している人である。